表はハルトです。ナインナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫声に出して読みたい論語は、教育学者の斉藤隆が古典論語から言葉を選び、現代人が日々の生活や仕事に活かせる形で提示する実践的入門書である。特徴は読むだけでなく声に出して読むことを中心に据える点にある。古典の格言集にとどまらず、言葉を身体化することで判断基準や心の姿勢を整え、迷いの多い現代で自分の軸を作ることを狙う内容は、選ばれた言葉を短く区切って味わい、要点を簡潔に解説する構成で、論語に初めて触れる読者でも取り組みやすい、詳細長く術注釈を追うというより、日常で引用できるまで反復し、自己修養や対人関係に接続する読み方を提案する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に声に出すことで言葉を身体に入れるという読書法。本書の核は論語を声に出して読むこと自体を方法論として提示している点にある。目読では理解したつもりでも、言葉がとっさに使えるレベルまで定着しにくい。そこで著者は短い句を繰り返し口に出し、リズムや息遣いを通して言葉を身体化する読み方を進める。論語はもともと弟子たちが詩の言葉を学び、素読を通じて身につけてきた伝統がある。現代の読者も同様に、毎日少しずつ声に出すことで、各言が単なる知識ではなく、自分の行動を支える基準になっていく。さらに、声に出す行為は集中を促し、言葉の響きから日本語の拡張や表現の骨格を感じ取る助けにもなる。結果として本書は、古典を理解するための解説書であると同時に、言葉の稽古としての読書を提案し、心身の状態を整えるルーティンへとつなげる。次に、100の言葉を厳選し日常で引用できる形にする。論語は小句が多く、最初から通読しようとすると挫折しやすい。本書はそこを現代向けに整理し、著者が重要な言葉を選び、短い単位で反復できるように構成する。ポイントは、知識の網羅よりも使える言葉の獲得に重心が置かれていることだ。印象に残った句を繰り返し声に出し、場面に応じて思い出せるようになると、他者への助言や自分への戒めとして機能し始める。著者の解説も、学術的な争点を深掘りするというより、現代の仕事や生活でどのように受けやめると役立つかを短く示す方向に寄っている。これにより、論語を遠い昔の教科書ではなく、判断の物差しとして、携帯できる言葉のストックへと変換できる。厳選された数だからこそ、覚えきれない不安が変、反復に集中できる。日々の中で引用できる程度まで落とし込むことが、自己修養の実感を生むという設計になっている。さらに、自己修養の軸を作り、不安や不満を整える本書が繰り返し狙うのは、論語の言葉を心の柱として据えることによって、感情の揺れや判断の迷いを減らすことである。現代は選択肢が多く、他者評価にも振り回されやすい。そうした状況で、格言を暗記すること自体が目的になるのではなく、言葉を通じて自分がどうありたいかを定めることが重要になる。孔子の言葉には、人としての基本姿勢や学びの態度、他者との距離感を整えるヒントが多い。本書はそれらを日常の行動に接続し、気持ちの掃除をするように心を整えるという方向で読ませる。声に出す習慣は、忙しさで乱れた頭を一度リセットし、短い時間で心を立て直す装置として働く。加えて、言葉を反復することは瞬間的な怒りや不満に飲み込まれそうな時に自分を外側から見直すきっかけになる。論語の教えを道徳の押し付けにせず、自分の軸を作るための機微念として扱う点が、本書の実用性を支えている。そして、対人関係とコミュニケーションを古典で磨く。論語は人間関係の教科書としても読まれてきた古典であり、本書もそこを現代的に引き出す。仕事の現場では、ただしさだけで相手を動かせない場面が多い。上司部下同僚、取引先など。立場の違いを踏まえつつ信頼を作るには、態度の一貫性や言葉遣いの節度が求められる。本書は論語の言葉を声に出しながら、自分の語彙と姿勢を整えることを促す。引用できる言葉が増えると、感情的に断罪する代わりに状況を俯瞰する言い換えが可能になり、衝突を和らげる助けにもなる。また、言葉のリズムや簡潔さを体感することは、話し方や文章の骨格作りにもつながる。著者がコミュニケーションや身体論の研究者であることもあり、古典を知識として持つのではなく、発声と反復で身につけ、対人場面で使える状態にするという発想が貫かれる。結果として本書は人格形成だけでなく、対話や指導の質を上げたい読者にも入り口を提供する。最後に、詳細注釈ではなく、現代に生かすための簡潔な解説、本書は学術的な論語研究書ではない。 各章区の背景事情や移設の比較を丁寧に追うタイプの読者には物足りなく感じられる可能性がある。一方でその簡潔さは意図的であり、読むことより実践に重心を置くという方針と整合している。著者はまず口に出して言葉を自分の中に入れ、そこから意味を咀嚼する順番を重視する。解説は要点を抑えつつ現代の生活感覚に寄せて理解の橋を架ける役割を担う。意訳気味に感じる読者がいることも想定されるが、原点に近い緻密さよりも読者が反復できる読みやすさを優先した構成と言える。したがって本書は論語の入り口として、あるいは日々の素読のテキストとして価値を発揮する。さらに深く知りたくなった読者が別の注釈書きや原点に進むための踏み台にもなる。実用と導入に徹した編集方針が忙しい現代人の読書習慣に合う形で論語を再提示している。結論として、本書は論語を難解な古典として遠ざけるのではなく、短い言葉を声に出して反復することで自分のものにする実践書きである。論語に初めて触れる人、古典を読みたいが続かない人、日々の判断基準を整えたいビジネスパーソン山なび直しそうに向く。得られる利点は3つある。第1に、反復可能な分量と構成により古典を習慣化する足場ができる。第2に、引用できる言葉が増えることで思考と感情の整理が早くなり、対人場面でも言葉の選び方が安定する。第3に、声に出すことで言葉のリズムや拡張を体感し、日本語の表現力を底上げできる。類書には名言集や小中版など多様な論語本があるが、本書の独自性は素読という身体的な学びを中心に据え、簡潔な解説で現代への橋渡しを徹底している点にある。深い注釈を求める読者には別の一冊が必要だが、まず論語を生活に入れるという目的には非常に現実的な動線を提供する。ご支援いただける場合は斉藤隆。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。